サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井作也、日が燃えるでお送りします。
2014年8月の編集室。サンキュー達夫です。
国井です。
日が燃えるです。
やってまいりました。8月、
はい、
編集部ということでね。
暑いっすね。
暑いですね。
暑い。
いやもし。ハゲますよ、本
当に。ハゲてる。もうハゲてるよ。
え？
もうハゲてる、別に。今更。
これなんか開きすぎたんじゃないですか。いやいや、
関係ない
。10年ぐらい前から温暖化かなりきつい。
失礼しました。
そうですね。
繰り返しが半端ないんですか。
まあコミケの季節ということでね、はい、皆さんどうしてますかね。
頑張ってるんですかね。
日が燃えると今年行くの？
はい。初日だけ出します、今回。
行くだけ出すの？
いや、ミヒアさんが初日受かったんで、そちらの方で出させてもらって、自分は落ちたんですが、
なるほど。
またプリキュア本も。プリキュアの聖司君っていう男の子じゃないですか。
あ、いるね。
あの子本もちょっと出そう
かって。あの子本。
あ、ちょっと、ショターですか？
あ、違います。聖司君の妄想本で。
聖司君が妄想してるってことなのね。
ひみちゃんをおんぶしてる会ってご案内
はいはいはい。
あったんですよ。その時に何を考えてるかっていう。大喜利本を。
そうなんですね。
あ、もう行っちゃったんですけど、まあ、まあ、ネタバレですけど、まあ、そういう話しますんで。
はい、ぜひコミケ。もう僕はコミケは卒業しました。
おお。
もう行かないことにしました。
タバコと同様に卒業できるもんなんですか？
いや、なんかね、もうコミケ、なんていうの、秋葉原と同じで、
うん、
なんか観光客多い感じしない？
変わった感じは否定できません。
ああ、そう、やっぱ そんな気する。
なんか、
イケメンと、可愛い。
イケメン。
今でもいたつ
けど。でもそうだよね、イケメン増えたよね。
そういうこと。
っていうか、まあわかんねえけど。
オタクって変わりましたよ。僕のバイト時のビアガーデンなんですけど、そこの、やりと受けてる女子が、みんな、実はアニメ見てるんですよ。でも、彼氏って普通にエンジョイ、エッチもしてるんですよ。
まあそれはそうでしょ。
それは
変わった。
それ別にいいじゃね。
変わったなと思って。一つも、これ映画見に行く感じのアニメも入っちゃってる。
そうでしょ、結論が。変わってるよ。
そういうことして、変わったわ。こっち切羽詰まって、祈り、すがる思い出に見てたのに。
そう。
今もすがる思い出見てるのに。
だからアニメ好きっていうことの後ろめたさとかもうないから。
いいことだと思ったんですけど、なんか尺に触りません？
まあでもいいんじゃない？ただ、
そっか。
そういう人たちと、一緒にはいられない。
うん。
なんか、残念ながら、息苦しくなっちゃうから。
僕、食い気味で好きなアニメ、プリキュアって言ってます。9割引かれます。
プリキュアはな
やっぱプリキュア引かれるんだ
ろうな。
20歳ぐらいの人には引かれる
んだろう。予想してなかったところっていうところなんじゃない？
うん。
そうなると、オタクの定義って難しくなってくるわけ。
うん、
別に、量を見てるのが偉いっていうわけじゃないけど、うんうん、普通の人よりちょっと広く見てるか、普通の人よりちょっと深く見てるかのどっちかじゃないといけないけど、
はい、
どっちかだと、惹かれてしまうでしょ、やっぱり。
惹かれてしまいますね。
うん、だけど今なんかの作品が、例えばもう本当、何ちょっと前だとトラドラとか女子楽好きとかって言ってる女の子がいたとして、なんかそれでアニメ好きってなんとなく言えちゃう風潮あるじゃん。他の見てなくてもよ。
見てない人からしたらね、絶対そうですもんね。
どうなんでしょうかね。とっても怖いですね。
フリーって言ってからこっちはよしって言えるんですよ。
あ、
でも美少女のやつ見てるとなんか多分ちょっと違うだろうなっていう、
そうだね、
思っちゃうんですよ。思っちゃうのいいんですけどね。なんでしょう、まだ整理できません。すいません。
そうだね。だアニメート行ったことあるないみたいなのが境界線なんだけど、ケーブス知ってるか知ってないかとか、
テレビのコンテンツを見ているということじゃなくて、それに付随してたグッズを自分の意思で買いに行かないっていうのは結構まだ大きいかもしれない。
なるほど。
そんな8月ですけれども、今日この後はですね、そっか、放送順はこっちの方が後になるんですけど、
なるほど、
アニメ全部見てみた件っていうのをやる。
例のやつを
撮るんですけど、はい、東さんは今回おすすめのアニメあります
か？おすすめですね。まだ全部見ていけないんですが、
プリントアウトしてきてますね。
すごく僕的にこれはと思ったのが、はいはい、六条魔の侵略者。
いやー、
おー、
まあ、でもなんか懐かしい感じがするアニメ。
懐かしい、うん、大沼監督でもあるじゃないですか。やっぱりそこだけに行かず、絶妙なさじ加減で非常に好きです、
ね。はいはいはい、そうですね。ああいうのいいですよね。
非常に好きです、
ね。現実逃避としてのアニメっていうことでね。
これですよ、まさに思ったのは。
いや、もう本当にそう思いますよ。
本当に逃げたい。
ドラッグ感あるもんな。 見てると。B パート3分ぐらい経ってからちょっとクラッと来てるもんね。ドラッグ感半端ねえ。
メール届いております。まずは編集部にね届いたメール、七海シンプソンさん、熱文字の皆さんこんにちは、今回ガルパンアンツヨ戦のを見ての感想をメールいたします。
お、見てきた、
ガルパン見る前特集というのをね、やったんで、あの牛島君という君の弟がいる、はいはい、血のつながってない弟が喋ってくれたんですけれども、見る前特集で期待されていた自動車部は出番が少しでしたが、テレビ版であまり触れられなかった歴女チームのプライベートでのブレナサっぷりをはじめとした実質的な影の主人公としての活躍が光ってましたね。またアンチオサイドは予想通りに達夫さん好みっぽい自分の気持ちに素直な子が多かったのが印象的でした。そうだね、俺自分の気持ちに素直な子が好きなんだ、明るくてバカな子が。ところでデコを利用した作戦はシンプルな絵で描かれているアニメの性質を逆手に取った表現でありながら、登場人物も視聴者と同じ水準でその光景を眺めていて騙されることについては演出のミスではなく、むしろ今の視聴者とアニメとの距離感の取り方をうまく表現したものと好意的に受け取りました。ここまでいろいろと語ってまいりましたが、私が一番注目したのは3号突撃砲と、セモベンテによる一騎打ちです。あれって完全に映画リベリオンに出てきたガン型でしたよね。まさか装甲戦闘車同士によるそれらが見られるとは思ってなかったので嬉しい誤算でした。以上、会長の食べている乾燥芋が旬の季節が待ち遠しいリスナーの感想でした、ということで、七海シンプソンさんありがとうございます。同じく、ガルパン OVA の感想ということでタウ記者からもいただいております。ガルパン OVA の劇場上映見てきたので感想を送ります。私は一応テレビ放送は全話見ましたが、あまり熱心に見ていたわけではなかったので今回の OVA を劇場にまで見に行くか正直迷っていました。しかし熱文字でのガルパン見る前特集を聞いて興味が湧いてきたので思い切って行ってきました。結果非常に楽しんで見ることができました。特集の中で話していたイタリアの特徴、戦車の話を踏まえた上で見ると本当にそのまんまな感じで笑ってしまいました。残念ながら追い込まれると強いという面は描かれず、終始ノリと勢いだけで頭が足りない感じではありましたが、非常にキャラの立った格好で魅力的でした。戦車戦のシーンももちろん大迫力で、これは劇場で見て大正解でした。非常に見応えがあったので改めて録画を見直そうという気分になりました、ということで、上映後に他のお客さんが、P40 は本当はもっと強いなどと語っていたのも印象的でした。ガルパンね、
牛島君の話聞いてたんだけど面白かったね、
面白かった、
イタリアのあれだからさ、
面白かったですね。
車好きで言うと、イタリアってやっぱ面白いんだよ。
あ、やっぱそうなん
だ。だってフェラーリ、ランボルギーニだ、
あ、そっか、そ
うあれイタリアの車、やっぱバカ車なんだよ。
でなんかポルシェがね、なんか
あれドイツ、
あ、そっか、あれはドイツ、
ドイツ、
あれなんか
いい作ったんだから、
え、どっかがなんかあの戦車作ってたっていう、
それポ ポルシェかな、うん、ドイツだね、
あ、
電気のやつでしょ。
そっかそっか、あ、電気で作ったっていう、すごいよね、
考え方早いんで、だからドイツ。
他にも普通オタ来ております。まあ、皆さんねガルパン見に行ってくださいね。ベンスケ記者、私は日常アニメの中でも特に好きなのが悠々式という作品なのですが、内容が全く思い出せませんでした。
悠々式自体だな、それは。
だから久しぶりに見返してみたのですが、内容を覚えていなくて当然だなと思いました。なぜならばゆず子、ゆい、ゆかりの3人がダベるだけという内容だったからです。
あ、お前さん、
それならばどうして私がこの作品をこんなにも大好きになったかというと、1話の頃は3人の会話についていけず、引いていたぐらいなのに、最終話になるとまさに箸が転んでもおかしい年頃の3人のダベりを聞いて一緒になって笑ってる自分がそこにいたからです。女の子の可愛い仕草や学生時代にはできなかったイベントの様子をテレビの外から見守るタイプの日常アニメはたくさん見たけれども、ゆゆしきは笑いのツボを同じにするという方法で、あたかもゆず子、ゆい、ゆかりと同じ場所で会話を楽しんでいるような気持ちになれたからこそ、私はこんなにもゆゆしき大好きになったのだなとようやく理解できました。ということでね、いただきました。ベンスケさん、ありがとうございます。
ゆゆしきね、
やってましたね、お前さん、
しょうがった、
ある意味新しかったもん、
うん、
だから笑いのロジックじゃないんだよね、うん、セリフ聞いてると、うん、女の子っていうか、なんだよねねねねねねねあーっていう感じなんだよね、
共鳴だよね、
そう、これリズムじゃんっていう、
ケロロケロロ、
あれケロロ正体なんだよ、女ってケロロ正体だ
よ、女って、むしろあれ脚本で上がってきた時にみんなまず戦々恐々とした、これでいいのかと、
なるほど、確かに確かに、
うん、 ちな記者いただいております。熱文字の皆さんこんにちは。初めてメールいたします。アニメに関して思ったどうでもいい話を聞いてください。現在放送中の、まあ、これは7月25日にいただきましたけれども、はい、龍河城77の埋蔵金のエンディングについてです。エンディング後半部分、角砂糖が舞う中を走る77ちゃんの足元がずっとアップになっています。そこで気になったのがしぶきです。以前海外のクリエイターのインタビューで、映画人狼の水辺を走る時の水しぶきの表現について話しているのを読んで以来、アニメで水の中を走るシーンの水しぶきが気になるようになってしまいました。まあ、大変なんですね、それを書くのもね。そこでナナナちゃんです。薄茶色い液体のようなものの上を走っているので角砂糖が舞っていることもあり、この茶色いのはコーヒーかな、にしてはしぶきの表現が物足りないなと思っていました。そしてつい先日エンディングの初めの方でナナナちゃんが大きいプリンの上から飛び降りるシーンを見て、ああこの茶色いのはプリンのカラメルソースだったのかと気づき、塊のような大きい目の茶色い水しぶきにも納得がいきました。しかしです、それならばナナナちゃんの足が着地するときもう少し地面がたわむというか、プリンのぽよぽよした感じを表現してほしかったなと思いました。どうでもいい話を長々するチナさんありがとうございます。そうですね、うん、そういうの気になりますね、僕も。
なんで逆に言うとあれナナナちゃんの妄想みたいな中で、つかナナナちゃんって幽霊じゃん、
はい、
うん、人間的な物質の重さじゃないんじゃない、
ああなるほどね、
多分そういうところもあるんじゃない、
ああそれだ
それだわ、
間違いないですよ、
正解です、ちな記者、うん、これが
そうか、
はい。もう一通いきましょうかね。黒記者、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。そうか、初めての人多いね今回ね、
そうなんだ。
まだ全てを拝聴できていないのでもう議論になっていたら恐縮なのですが、私がよくアニメについて思うことを皆さんがどう思っているのか伺いたくメールした次第です。皆さんはキャラ愛というものがどのくらいありますか？友人に好きなアニメについて尋ねられ答えると結構な確率で好きなキャラについても尋ねられます。ありますね、どのキャラ好きっていうのはね、うんうん、我々にとってはもう挨拶です、
ね、誰よっていう、
そうですね。しかしそれが答えられない、あるいは特定のキャラを挙げられないことがあります。最近でいうとノーゲームノーライフやラブライブ、劣等生などが挙げにくいです。ブリューヒルデの和美やペダルのマキちゃんなど挙げられるものもありますが、強いて言うならといった感じです。別に好きなキャラがいないというわけではないと思っているのですが、その作品の世界観、設定があってこそのキャラの立ち位置、言動が面白かったりするので好きなキャラを挙げるというのは困ってしまいます。それもあってかアニメグッズ、例えばストラップや文房具や T シャツなどがあまり欲しくなりません。まあ、デザインとして欲しくなることはありますが、むしろ一人のキャラグッズを大量に集めている友人をすごいと思ってしまいます。部費部の回では自分の世界に自分の愛するキャラを登場させて楽しんでいるという様子を毎回楽しんで聞いていますが、自分ではなかなかそういうことを考えないのですごいなと思ってしまいます。先ほど挙げた和美やマキちゃんと恋人でや親友でなどと考えたりしたことがないです。皆さんは好きなキャラをすぐに挙げられますか？こういう観点で見てみてはといった意見などもあれば伺いたいです。ではこれからの配信も楽しみさせていただきます。失礼します。黒記者ありがとうございます。
面白い意見だね。
そっか、キャラ、うん、キャラ愛、キャラ萌え、キャラ愛、
キャラ萌えばっかりしたけどね
まあそうですよね、
人によるんだろうけどね。
国さんもでもやっぱキャラ萌え強いっすよね。
強い強い、うん。だから俺よくさ少女漫画読むって言うじゃない、うん、でなんで少女漫画好きなんですかってよく聞かれてたんだよ。その時にはすぐには言葉にできなかったんだけど、冷静に自分を客観視してみると、うんうん、答え簡単なんだよね。いや好きな女の子のタイプの女の子が出てるからね、やっぱり。
ああ、
もう少女漫画のヒロインってもう完全に俺のドストライクなんだよ、だから。
まあわかる。元気、くじけない、明るい。
そう言ってみれば多分キャラ萌えがあるんだよ、ね。
真面目。おお、うん。そっか。
でも話もああいったものが好きだから続けて見ていられるっていうのが多分あるんだと思う。
は
あ。多分ね。
まあ僕らキャラ萌えですよね。
そうですね、完全に
ずっとアスカ好きだし俺、
あ
ずっとマリ好きだし進撃場版始まってから
はいはいはい、
やっぱキャラでしょ、
うんうん、
ずっとトモ好きだし、
うん、好きですね、変わらない。僕もシンク好きですし、アニタキング、ヒサちゃん好きだし、
そうだよね
エリカ好きだし、変わらないな。
いやだからな、別にでもどうしても好きなキャラいなきゃいけないってわけじゃないじゃん。
そういうことじゃないですよ、これ
お話面白ければ。だから俺なんか窓マギなんか逆に言うとキャラ萌えそんななかったから、
うん、ないね、俺もないね。
だから俺強いて言えば なんて言うんだろう、あの自分の好きなキャラの類型じゃないけど、さやかが好きって思えたのは、あの作品が傑作の証拠だと。
そういう見方もできるよね。
好きなキャラじゃないタイプじゃないのに好きになっちゃう、
それはなぜだろうとか思った。俺もうちょっと一歩引くと、そういった例えば窓まぎで言うと、ないんだよ、ないんだけど燃えるので、で何に燃えるかっていうと、うろぶち弦に燃えるわけだ。それも絶対ある。
これを書いちゃって
る。これを書いたこのセリフ、このリズムを持ってくるって誰がやってるんだろうっていう興味がまずある。あれはやっぱ悪い意味じゃなくて作り物だから。
さ、うろぶちさんで
こさ、初クラスなこと
言う。いや、俺ね、でもね、サイコパス見た時、ちょっとうろぶち萌えあった
よ。うん、なんかあるじゃない。そういうのあるんですよ。
なん
かちょっと中二ワードがすげえ出てくる時があるの。
うろぶち萌え、
脚本家も、映画演出とかもそうだと思う。絶対。そういうのあるんですよ。だから宮崎駿で言うと、女の子がペタペタペタと走っていたりとかっていうのがある人だっているでしょ。
そう
です
。それは分かります。
だってあんなもう70のおじいさんが作ってるアニメで、あ、これ作ってる宮崎駿萌えみたいなのあるじゃん、
はい、
そういうことだよね多分ね。
それをキャラクターオンリーっていう一次元的なところで見るとキャラ萌えっていう風になるんだろう。高圧的に見ると、いや、それを作っている人間すごい、人間萌えみたいになってくると作り手に僕は興味がいく。多分編集長もそれに近いんでしょ。
そうだね。
いや、だから岡田まり萌えるわ、まりちゃんとかって俺は思うわけ。これだから全ての作品に燃えるってわけじゃない。なぜ岡田ちゃん、まりちゃんが書いてるのにこれはああならないんだとかさ。
ああ。
いや、でもこれはああってなってくると、岡田まりという作家が持っている本質的な部分ってここじゃないのかなっていうところで、僕もそういったものに共感する部分があるかもしれない。どんな人かなと無双する
わけですよ。熟気萌えとちょっと近いというか、その言葉にするとあれだけど、感じてる感じ方は近いというか、
多分ね。まあそれもほらプロが書いてるものだから、いや、それも狙って、私の中には全くないんだけども、狙って書いていますっていうのは作家さんみんなそれやるから、
はいはい、
それがイコールで作家が好きなものか、本当にその中に思考としてあるものかっていうのは分からないんだけどね。そこも無双するのが俺は面白いね。
だ、俺はその例えばアズマンガでいうとトモ、
はいはい、
四つ葉とで言うならもうあのね、アサギっていうのすごい好きだけど、
はい、
それはね、同時にね、アズマ清彦萌えでもある、
うん、あるよね。
っていうのはある。あのああいうアッパーで、うん、なんかもう本当 悪気あんのかないのか分かんないけど、悪いことするような意地悪しちゃうような、
あんまりいないって、
そもそも作家の中にいないと描けないはずなんだ。他の漫画家さんああいうキャラクター描けない
から。ですよね。だっていないもん、あんな子。
そう。だからあれはもう東さんしか描けないの。もう東さんしか描けないから、もうあ、俺は東清彦萌えなんだなみたいな、ちょっとある。まあ、ちょっと神楽とかにも感じるね、それね。東なんか神楽、やっぱ大阪神楽ともですよ。
はい、
まあ、この辺りはやっぱすごい東の遺伝子だよね。
あるよね。
そういうのを感じたりとかしますけど。
ただうろぶち萌えって感じにするとすごくなんか
かっこいいよな。
すごいですね。
うろぶち萌え。
歴史的な。でもね、こういう観点でアニメ見たらどうかっていう意味では、
うん、
あいつ今どうしてるかなって思えるかどうか。
あ、ほー、はいはい、
だから、うん、例えばスラムダンク好きだったら、うん、今ルカはどうしてるのかなとか、
はいはい、あ、
今いくつぐらいだなとかね、そういうのでもいいし、あのあとどうなったのかなっていうのが終わった後も思えるもの、
あらら、
ある
すげえいいそれ、
うん、
はいはいは
い、いや、だからスラムダンクだったら俺毎回言うけど、うん、まだ漫画では描かれなかった海南対松陽戦みたいなのが多分あったはずなので、はい、それどういう試合展開だったのかなとか、あのあとルカオールジャパン行ってどうだったのかなとか、うん、まあ、そういうことを考えるだけでもなんかね、うん、あの恋愛どうなったのかなじゃなくてね、あいつはあの今頃どうしてるのかな、
あ、すげえいいですよそれ。
そういう見方ができるかどうかっていうことでもいいんじゃない、
うんうん、それなら彼もしやすいんじゃないですか。
そうだね、
うん
うん、以上ふつおたのコーナーでございました。ありがとうございます。
熱量と文字数、
この1話いただいております、
はいはい、
この1ヶ月この1話良かったよというメールを募集しております。いただいております。熱文字ネームチョリーさん、熱量と文字数の皆様方こんにちは。
こんにちは。
私が推したいこの1話はバラカモン第1話です。皆さんご覧になりましたか。 私は第1話をもうすでに5回以上繰り返し見てしまうぐらい虜になっております。すごいね。書道というテーマであるにもかかわらず全く地味にならない、むしろ激アツな作品バラカモン。第1話から半田先生の書道への思いがうまく引き出されており、字を書いているシーンではこの人めっちゃ楽しいんだろうなとしみじみ感じてしまうほど印象深いシーンでした。特に私が一番プッシュしたいのは小学生のキャラクターであるナルやヒナをリアルな小学生が演じているという部分です。通常通りプロの声優さんが演じても成立するのでしょうが、リアルな小学生がそのまま小学生を演じることで半田先生と小学生の子供たちの距離感がよりリアル、大人と子供が本当に関係を築いているように感じられ、これがバラカモンの味なのではないかなと第1話を見て思いました。真面目な文章になってしまいましたが、ぜひバラカモン第1話ご覧になっていただきたいと思います。長文失礼しました。調理記者ありがとうございます。
バラカモン面白いね。
ちょうど僕7月の、毎月やってる読売新聞の連載でバラカモンちょっと紹介させてもらいまして、まあ、あの主人公の書道家、若き書道家が、あの長崎の五島列島に、まあ、引っ越すお話なんですけど、あの面白いですよね。
ただ
な
んか面白いね。
こう俺がなんかそこで思ったのは、あの地方っていうのももうファンタジーになりつつあるんだなっていうこと。
え、そうなんですか。
もう最近アニメの中でよく田舎が描かれるのよ。でそれってもう身の回りに田舎がないっていうことなんだよ。
それもあると思うよね。
それはちょっと前まで宇宙に憧れを抱いていたのと同じように、今はもう今あの手つかずの自然とか田舎、ね、都会の人がいない、そういうものに対する憧れがもう出てきちゃってんじゃない、うん、あるんじゃない、ないから需要があるわけです、はいはいはい、宇宙も田舎も、でそう考えるともうあの手つかずの田舎ってほとんどなくなっちゃってて、だから長崎の中でも五島っていうね、島だよね。だ沖縄でも離島の方が田舎感半端ないじゃん、多分、
はい、でも離島イメージがないし、だって逆にもっと沖縄にも奥地があるんですよ。本当の奥地の方が
北の方とか、
北もだし南もありますよ。の方がちょっとファンタジーかもしれない
ですね。そうだよね。
そこじゃない、うん、そこで結局アニメで言うと学園ものってなると高校生とかそれに近い年代になるから、その人たちがそこまで離れてしまうとその子たちが何人いるんだって話になってくると思うのよ、うんうんうん、先にピタッと合えばいいんだけどね。結局学園ものにしてくれっていう風になっちゃうと、っていうことなんじゃないの。だって今地方行ったってちょっと大きいターミナル行ったらもう東京と変わらないから、
ね、どこも一緒
な
んですよね、
街の作りが。これ悪いことじゃない、
地方都市どこも同じ、
全部同じだ
から。福岡行ったんですよこの間、でもすっごい綺麗で
都会じゃん、
すげえ都会でびっくりしました。
その後どう色を出すとかって画面上で何か面白いっていう風になると、風光明媚っていうのがまた日本人好きだっていうのもあるんで多分ね、なくなってしまったけど花鳥風月の国だからこれ、はいはい、やっぱり
で割と有名なところはもうあの観光地としてあの外の人に対してもう開かれてるじゃん。
そうかも、そうそうそう、
ここがあれですとかこれがこういう感じですとかここ見てみたいなのがはっきりしてるじゃん、うん、でも本当の田舎ってここ見てもないじゃん売りもないじゃん、うん、名産もないし名所もないところが本当の田舎だから、うんうん、そういうところ にしかもう本当に我々が望む田舎がないんだなっていう、う
ん
う
ん、のんのんぎよりとかもなんか面白かったよね。
そうだよ、
バスがねえって話とかするんだよね。 あれってファンタジーだけどリアルなんだろうなって面白さだよね。
いやでもなんかそういうところに放り込まれるなんかね、かたくなな主人公が本当になんか、
それがまあ子供と出会ってね、
後藤
どっちも成長していく
声優さんとか、
めっちゃいい。でも俺びっくりしたのは、これがでもアニメなんだよね、漫画でアニメなんだよ、映画じゃんこれでも、
確かに
って思うんだよね。
そうだね、
先にアニメ漫画で来るんだっていう、
ね、そうだね、うん、まあ、でもあの子供がやっぱファンタジーなんだろうね。あれやっぱ生の本当人間がやるとちょっとあざといかもしれないけど、まあアニメだから OK なキャラなのかなっていう。
そうだね、
俺人間の子供だったらやっぱちょっと嫌だもん、
うん、嫌な子供が
いや俺人間でや、人間の俳優さんでやっちゃうと、うん、あのなるちゃんの年齢だと
ちょっと
合わなくなっちゃうんじゃない、うん、もっと大きくしないとあの言動や行動にはならないっていう。
下真奈ちゃん
って
こと
な気がする。
いやだって四つ葉生身の人間がやっちゃダメでしょ。
ああ無理無理無理無理無理無理、絶対無理。
でもそういうことだと思うよ、うん、
まだ 3DCG の方がいいですよ。
そうだよね、
四つ葉だけ、
うん、ドラえもん
的ドラえもん的な感じの
熱文字ネームパルタさん、初めて投稿させていただきます、ありがとうございます。私のこの1話は月刊少女野崎くん、
お、
うん、 私の個人的な思考なのですが、昔から主人公男性キャラよりサブキャラに燃えてしまうもので、この月刊少女野崎くんの野崎くんの三白眼で 黒髪不愛想キャラは私の中でど真ん中でした。まあ、どちらかというと三越馬くんの方がずっと主人公キャラですよね。大石正義さんの警戒のオープニング、小沢明さん演じるさくらちゃんの可愛らしいエンディング、まだ3話分しか見てないけど色恋沙汰になりすぎてないところ、ライトに見れて本当に癒されます。ということで、まあそうですね、月刊少女野崎くん、推進ピンポン特集してくださいと。スポコンものに今まで魅力を感じたことがない私ですらボックスを予約してしまいました。ノイタミナラジオでチャイナ役の文陽生さんが大学生の時の卒論がバレない日本語だったそうで、かなり流暢に日本語を話していました。今後ルックスが見えないからこそ外国人声優というものも増えてくるかもしれませんね、ということでいただきました。
この時代ピンポン特集、
ね、
めちゃめちゃ良かった
よ。良かったでしょ、
言われて本当に
最高でしょ。
電話したんですけど、逆にちょっと電話で見てよかった、贅沢な感じして、めちゃめちゃ面白かった
ですもん。もう1週間おきに正座ですよ、木曜のシーン。
なるよね。
あもう
あれ他の何かやりながら見たくないもんね。一字一句ちゃんと拾いたいみたいな。
正座もう本当にもうやばかったでしょ。
はい、あの今中国人の子何でしたっけ名前。
ブンだからもうベンガでしょ、
はい、あれかも、もうチャイナがめちゃめちゃよかった。
あのチャイナのかませ犬感ね、
うん、
負ける、絶対強いって描かれると、あ負けんだろうなみたいな。
でもどんどんいいやつになってくるんですよ、あれ。
でも最終回でちょっと報われたでしょ。よかったですね。月刊少女野崎くん面白いですね。
面白い、大好きだね。
あれオープニングびっくりですけど、領地もさんなんですよね。
そう、
びっくり。なんで爆破してんだと思ったんですよ。その後に、あ、領地もさんかと思って、やっぱりと。
でも音響松尾さんなんだよね。音響監督。
そうなんですか。
あ、そうなん
です
か。そのラインなんじゃない
わ。あー、びっくりしちゃって。
夜桜カルテットって繋がってるみたいなのがあるんじゃないの、
はいはい、そういう流れなんです、ね、
なんかあるんじゃないのかな。
ああいう時にこう思わぬ名前見たらびっくりしてますよ ね、
そうですね。あ、声出る、
あーって
、この1話ね、他ございますか、大丈夫ですか。
僕ね、はい、同じくスポコンで今まだ放送してるんですけど、はい、あのバレーボーテーマにした、ね、
ハイキュー、
ハイキュー、うん、あれ16話17話かな、
はい、
宮地さんがやってる、
はいはいはいはい、
よかったね。いや毎回いいんだけど、
はい、
よかった、
よかったですね。配給はいいですね、
うんうん、
配給いいですね、
うん、だからね、その時見てね
言葉が出ないぐらい、
まあまあちょっと燃えますね、燃えます。
だからさっき話してた演出論じゃないんだけど、俺はだから見てる時に宮地さんって知らなかったんだけど、その回だけ妙に足が映るような気がしたのよ。なんか動き的にこうパパパって動くのが、これをやってる人はなんか足になんか思い入れがあるんだろう。でも動きで足で動きを見せるなんてすごいな、はいはい、誰がやったんだろうと思ったら宮地正行って出てき
て、
うわやっぱ宮地さん
とジブリのね、最近よくお仕事一緒にやってるんですけど、うん、
結構ジャンプ乗って結構、まあ、本原作にね、うん、あの順次たアングルとかやるじゃないですか、
うん、
宮地さん結構攻めますね。
原作と俺作あの比べて見てるわけじゃないから分かんないんだけど、うん、そうすると伏せとかさ見てるとさ、うん、やっぱ走るシーンとかって俺はやっぱりすごい印象深いと思ってるんで、千と千尋も見るともう基本的に走ってる人を下から煽って撮るだとか、カーッと動いてるところをこう足というか全体をこう撮るような監督さんなのかしらって思ってたから、この今日の配球は誰やってんだろうと。演出は違う方だったんだけど、絵コンテに宮地さんっていう名前って何かがつながるような気がすると思って印象深かったんですよ。お会いした時に聞こうかなと思って。
そうですね、
うん、
はい、以上この1話でした。熱文字、ブヒブ。
上から読んでもブヒブ、下から読んでもブヒブ。
さあ、
夏休みね、リア充どもがね、
そうですね、
嫌な汗をかいてる時にね、
はい、
こんな時こそブヒブのね、
はい、
脳みそ回りますよ。
そうですね。じゃあ東藩、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。シモピーさん、
はい、
こちらレギュラーでございます、ね、
待ってました、
はい。さっきの宮永
もう皆まで言わなくても、ね、もうね、
宮永咲ちゃんとプールに行った時の話です。
ああ、もう
さあ東藩、プールですよ。
どのプールですかね、市民プールなのか、レジャープールなのかって、
そこ大事ですよね。
大事ですよね。
プールで気をつけなきゃいけないことってどういうことですか、東藩。
まあ、
そうで言うと、
まず大事なのが帽子かぶるかどうかっていう、
あ
その子も人間性出ません。
すごいとこついてきますね。
でもさ、帽子
市民プールとか
ね。でもね、さっきちゃんは帽子かぶっててくれるでしょ。
かぶってほしい。かぶってほしいですよね。
持ってくるは持ってくるよな。
確かにみんながかぶってないの見て、恥ずかしげにこう、隠すみたいな。
白い帽子だよ、白い帽子。
そうそうそう。
いいね。
宮永咲ちゃんとプールに行った時の話です。その1、プール前の咲ちゃん。夏休みだしプールにでも行かないと誘ってみたところ、誘ってくれたのは嬉しいんだけど私実は泳げないのと語尾が消えそうな声で告白する彼女、頬を赤く染めており、どうやら本人はかなり恥ずかしい様子です。泳ぎくらい俺が教えてあげるよと言うと、溺れそうになったら絶対助けてねと可愛らしく返してきました。プールで溺れることってほとんどない気もしますけど、堂々とした様子で麻雀を打っている時とは違い、自分に自信のない感じがたまらなく肥後欲をそそります。早速 CG 中だ
よ。いや素晴らしいですね。
いいですね。
早速素晴らしいですね。
その2、プール中のさきちゃん前編。
前後編な
の。この方ちゃんとあの CG によって書き分けて成長が見られますね。
やりやすい、はい、やりやすい。
さきちゃんは競泳水着というのでしょうか、背中は大きく開いているものの体の前面をすっぽり覆うような水着でした。ビキニと比べれば露出度は低いのですが、それが逆に妄想力をゲフンゲフン。出始めに顔を水へつけるように促してみても、彼女は水が怖いようでなかなか水面に顔をつけられません。どさくさに紛れて彼女の手を握っていたのですが、いつまでもプルプルと小鹿のように震えています。それがまた超絶可愛いったら。さあ比嘉さんどうでしょう
か。いや素晴らしいけど僕手のアップで以外ですよ。俺もこの CG は手のプルプルでプルプルっていう
競泳水着みたいですけどね、うん、スク水ではなく、
ね、実は最近あの、はい、星変しまして、
はい、
スク水から競泳水着
に。いやらしいお前。
それはなぜなんでしょうか。
水球ヤンキースっていうドラマがありました、
ね、はいはいはい、
その水球っていうのを、ねはい、見たら、あの今の水球選手の水泳部の着る水着はね、
はいはいはい、
すごいですよ。
だからなんかこう巨乳のこの競泳水着とかいいですよね。
はいはいはい、
服水じゃなく、
あと今の競泳水着ってのも、はい、入り行くから半端ないんですよ。
ああそうですね、
その辺の水
人。ちなみにちょっと帽子については触れられてませんでしたけども、東さん、
いや、ま、この後きっとね、はい、この後まだあります
よ。その3、プール中のさきちゃん後編。その後なんとか顔はつけられるようになったのですが、体に過剰な力が入りっぱなしのまま、なかなか楽に浮くことができません。それで余計に焦ってしまったらしく、バタバタしていたので一度抱きしめて落ち着かせることにしました。力を抜かないとうまく受けないから俺に体を預けてみてと説得します。彼女は分かったやってみると覚悟を決めてくれました。彼女は真剣に練習しようとしているのに、抱いた体の柔らかさとかセリフのチョイスにちょっといやらしい気持ちを持ってしまってごめんなさい。どうでしょうか、シハ。
多分今回初めてこのコーナー聞いた人は多分シモピーこの野郎と思ったんですが、今までを聞くとですね、そんなことない。
ちょっと
時勢がかなりだよ。これ
まあ一応彼女の手を握ったところプルプルと震えていたので、まあ、はい、恐怖感もあるかもしれないですけど、まあそんな日常的に体の接触はしてないかもしれない。
そうですね。
ですよね。
瞬間に見えました。ありがたいです。
これ書いてないですけど確実に勃起してますよね。
まあプールからちょっと上がれません
よね。ビンビンですよね。もう。
さきちゃん先に上がらせて、はい、早くシモピーってもうちょっと待ってっていうパターンのやつ
です、ね、でも抱きしめて落ち着くっていうことは普段からやっぱ抱きしめられてはいるのかな。
あーでもシモピーさんはそうかもしれないですね。
軽々と一線超えてくるからな、はい、シモピーさん、
う
ん、
そうですね、まあ、今の抱きしめてでも十分もいいんですよ。
そうですかね。
でもそれにもう一個出ているのが、クイーンさんが好きそうな頭ポンポンとかね。
ああ
そのキーワードがあると、毎回なんか困ったら出てくると、あ、シモピーとサキちゃんといえば頭ポンポンだなみたいな。
なるほどね。
今後、
その記号がね。
記号が作ってきてくれる。
はいはいはいはい。なるほど。
さらに僕らも妄想しやすくなるので、
その4、プール後のサキちゃん。最後にはなんとか手を引きながら15メートルほどは泳げるようになりました。
すげえな。
帰りのバスでは慣れない運動に疲れてしまったようで、発車するなり私の肩にもたれかかってきて寝息を立てています。手を握ってみると、手を離しちゃダメだからね、むにゃむにゃと寝言をつぶやきながらギュッと手を握り返してきました。何でしょうかこの可愛い生き物は。あ、私の彼女でした。
何を言うとるの。いいね。
もう一回言いますよ。何でしょうかこの可愛い生き物は。あ、私の彼女です
。このノロケっぷり。これもごちそうさまと言うしかないね。
そんな夏休みの一幕でした。夏休み中にもう一回行って、せめて25メートルは一人で泳げるようになってもらいたいですね。そこには彼女の水着姿をまた見たいっていう下心も。 てんてんてんノーコメントで来月はどんなデートができるか今から楽しみです。終わり。
私もビキシャいただきました。
これすごい発明ありましたね。
素晴らしいですね。
素晴らしい。最後の言ったね、2回言った。
そうですね。
あれ今後皆さんも使ってみて、
この生き物は
何なんでしょうか。この可愛い生き物 は、あ、私の彼女です。
使えてくれますもん、これ。僕も使えてくなっちゃうもん、これ。使いてどっかで。
追伸、シモピー記者から、初投稿から1年が経って編集部の皆さんとかリスナーさんも飽きてきたと思うので、何もなければサキちゃんのブヒブ報告は来月で一区切りにした。
そう
なの。
嘘。
なんかプレッシャーかかってたのかな。
ごめんね、なんか毎月読んじゃって。で、あれでしょ、やめないでくださいっていう声を募集してるってことでいいのかな、これは。
僕も一票入れますよ、一票。署名運動に署名しますよ。
いや、だから、なかなか一線を越えられないことにもどかしさを感じてるのかもしれないし。
そうか、なるほどね。
だそいろんなか、でも今回いろんな可愛いサキちゃんいましたよね。
はい、いました、いました。
なんかそういう、CG だけでもね。
いや、もう十分ですよ。
あの、その1からその4まで分割してくれましたけど、あの、その1だけでもいいですからね。
そうです、
長さ的にはね。
はい、十分です、十分です。
まあわかんない。他のキャラ好きになったのかもしれない。
そうですね。それはそれでまたいいですよ。そう
です。続きまして、32歳独身男性会社員、なでこスマイルさんからいただきました。タイトル、侵略イカ娘のイカちゃんとボーリングに行く。ボーリングしたいでけそう、一緒に行かないかと言われたので2人でやってきました。靴を貸してくれるでけそうか、親切じゃないか、思いでけそう、野球のボールとは大違いでけそうなどと興奮気味のイカちゃん。ルールを説明すると、簡単じゃないかと言いながら颯爽とレーンを歩き始めるイカ娘。投げると何度投げてもガーター。こんなの無理でけそう、溝が邪魔じゃないかとひっくり返って暴れるイカちゃん。お店の人に頼んで子供用のガードレールを出してもらった。だから言ってるじゃないか、初めからこうすればよかったんでけそう。ガコガコとガイドに何度も当たりながらピンまでようやく届いた。でも 2,3 本しか倒れない。隣の人間どもはあんなに倒してるのにおかしいじゃないか。また時短打を踏んで暴れるイカちゃん。仕方がないのでフォームを一緒に練習することにした。彼女の細い手を上から握り腰に手を回す。そしてバレエを教えるように一緒にステップを踏んだ。真剣に練習するイカ娘。イカちゃんの腕はしっとりと冷たく、わずかな汗の匂いが鼻腔をくすぐる。キュッキュッと音が鳴る床。なんとなく頭の白い部分をポンポンと触ると何とも言えず心地いい手触り。石鹸シャンプーの匂いがした。
イカなのに。
なんでゲソ、なんでゲソ、なんでもないよ。そして一緒に目印めがけてボールを投げた。ガコーン。やったでゲソ、全部倒れたでゲソ。パンパカパーン。あ、ストライク、これ知ってるでゲソ。やったでゲソ。今度清美たちと一緒に来るでゲソ。ありがとう、なでよ。そう言ってイカちゃんは満開のひまわりのような笑顔をくれたのでした。夏の休日、イカちゃんとのボーリングは最高。カン。なでこスマイルさん、ありがとうございます。
ういういしいデートじゃないかね。
東さん、笑いが止まりませんけど。
これはひどいですよ、これ。
ひどいんですか、師匠。
いや、もうすぐひどいんじゃなくて、あのレッスンのシーンまでの淡白とね、レッスン入ってからの母さんがなんか作画急にバキの作画になったみたいな。チャンピオンで急に急にスローモーションだって、
急にフランス商品になりましたもんね。
ビコーって
イカちゃんの腕はしっとりと冷たく、わずかな汗の匂いが鼻腔をくすぐる。キュッキュッと音が鳴る床。なんとなく頭の白い部分をポンポンと触ると、なんとも言えず心地いい手触り。石鹸シャンプーの匂いが
こっからいいじゃないですか。ここだけでいいわ、だったらもう。
イカちゃん石鹸の匂いなんすね。
でも知らなかったですね。
イカ臭くなくてよかったです。
よかったです。
この方はですね、他にもね、まだまだいっぱいくれてるんで、またちょっと別の機会に紹介したいなと思います。
楽しみですね。
はい、3通くれましたので、ね、
あ、そんなに
素晴らしいです。
全部違うキャラで。
そうですね。
ありがとうございます。はい、
お待ちしてます。
続いて、シャラクサイジョニー記者、僕が高校の放課後に校舎をうろうろしていたら、シドニアの騎士の、イザナちゃんに遭遇しました。トイレの前でもじもじしていたので、どうしたイザナと聞いたら、どうしてこの星のトイレには男性用と女性用しかないの、中性用がないのと目に涙を浮かべながら訴えてきました。足は内股でガクガク震えていて今にも倒れそう。 も漏れると断末魔のお叫びを上げるイザナと、どうしよう、イザナが大変なことになる。僕はとっさの起点でイザナの制服から出ているホースを加えました。いやーヒーハーはいはいはい、ほれが本人やからほれよ、通訳、イザナ、背に腹は変えられん、俺が飲んでやるからここでしろ。そんなこと、ヒーからやれラメー。ついにイザナが限界を超えました。チロチロという音とともに静かに起動するろ過装置。しばらくの静寂の後、勢いよくろ過装置から放たれるろ過水、その純粋な H2O を僕は戸惑いながら、でも漏らさず飲み干すのでした。でも漏らさず飲み干すのでした。ごく。最後の一口を飲み干した後、二人を静寂が包みました。夕焼けの校舎はもうみんな結婚したようで、人の気配がありませんでした。僕はしばらく廊下で見つめ合っていました。そして二人で黙ったまま教室へ戻るのでした。これがこれから続く僕と彼女の秘密の始まりでした。フィン。
超人気者、アホです。
最悪だもん、最悪。この脚本家あれですね、あのザッパ号に、ね、ザッパイズム溢れて大変嬉しいです。
でもさ、もうイザナ完全に女だよね。まずもう内股だし、女で最後もう僕と彼女の秘密の始まりでした。これをきっかけに女になったってことですよね、イザナが。
多分そうなんじゃないですかね。
すごいですね。ついにおしっこ飲んじゃいました。
おしっこ飲んじゃいましたね。
まあでも星次郎の時も相当ドキドキしましたからね。
まあね、あれはでもしょうがないっていうと、まあ、本当にしょうがない部分があったじゃん。サバイバルですから。ただジョニー君の
これもだからしょうがないってこと
なんじゃないですか。まあしょうがないですかね。
まあどっちかに行けばいいんですけど、
うん、
忠誠用がないから。いやーはいはいはい、俺の方がやばい、ほいよ。
かっこいいけど、かっこいい。
一滴も漏らさず飲みました。
男気はかっこいいけど、やってること。
ごく
って。一滴も逃すもの
か。だからおしっこプレイじゃないですよ。水ですから。
そうですよね。
老化されてますから、うん。そんな変態プレイじゃありませんけれどもね。まあちょっと恥ずかしがるイザナ可愛かったですけど、うん、どうでしたか、これ変態。
腹が変態。
師範。
ですね、これだとちょっと非常にも文句ないんですが、はい、ちょっと女性が若干引くと思うんですよ。
あ、
女性
リズム
が確かに、ね、それを変えるためにも途中であまりにも絶対う飲みきれない、もううってもうダメってジョニオ君がホースをポンと出したら水がバーって広がって虹が出るんですよ。
くだらない。
スペースダンディアップして、
スペースダンディじゃないんだ、
フィンで
続く。スペースダンディ続く。
虹が出れば女子は綺麗と思いますから。
それも虹はグロンダラン、
女子は虹好きですから。
俺はなんかその水で、うん、まず水を沸騰させて、
はい、
でお湯にしてティーバッグでお茶を作って、はい、優雅に飲めばなんかちょっとおしっこ感なくなるかなと思うんですよ。うん、紅茶ですよ、やっぱそういうこと。
飲みやすさの問題。
そういうことじゃないですか。それを本人の目の前でやるっていうちょっと周知プレイやりたいです。どういうリアクションするのか見てみたいですけどね。
いいですね、それもいいな。
というわけでね、今週も頭悪いの揃いましたけど。
揃いましたね。
師範どうでしたか。
いやもう夏の夏が僕の憤りが全部決まりました、ね、浄化されました。皆さんもぜひともですね、もうね、街中で見るカップルとかね、浴衣の二人とか見たら、このラジオ聞けばね、本当に犯罪は起こりませんよ。
そうですね。
いいラジオこれ。
はい、以上、ブヒブでございました。さあ、じゃあ誰かお知らせございますか、東藩。
はい、10月の方にですね、大阪の方のロフトプラスワン、ロフトというところに、
はい、
にライブしますので、詳しくはブログの方を見てください。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、国さんは
僕はそうですないですね、
はいはい、まあ、それぞれ皆さんね情報を追いかけていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。今月は以上でございます。